皆さんこんにちは。テクノロジーの最先端を深掘りするポッドキャスト、テックトークイノベーションへようこそ。
こんにちは。解説役のトロイです。
今週も光通信とフォトニクス分野のホットなニュースをお届けします。AI データセンターの需要加速が目覚ましいですね。まずはフォトニクス産業全体の動向から見ていきましょう。M&A や投資が活発だったようですね。
はい。2026年3月は世界で20件の M&A が記録され、特に欧州企業が買収を主導し、防衛やハイテク分野での拡大を図っています。米国のシールド AI は15億ドルの資金調達も完了しました。
続いて AI データセンターにおける光通信の話題です。OFC2026 でも多くの発表がありましたね。
その通りです。AI インフラ投資が加速し、400ギガパーレーン高技術がシリコン上で実用化され、1.6 テラモジュールの量産も開始されました。
ニアパッケージドオプティクス、NPO や高回路スイッチング、OCS も重要ですね。
NPO は 6.4 テラの密度を達成し、OCS は AI クラスターで重要性を増しています。薄膜ニオブ酸リチウム、TFLN も産業プラットフォームに移行しました。
NVIDIA の戦略的な動きも目を引きました。ルメンタムやマーベルへの大型投資が報道されています。
NVIDIA は次世代 AI データセンターの光コンポーネントと接続技術を強化するため、ルメンタムやマーベルに大型投資を行っています。
日本からはハクさんも OFC2026 で小パッケージドオプティクス、CPO 向けの次世代高接続ソリューションを披露しました。
ハクさんは高密度、高精度、リフロー体制を備えた独自の技術を強調し、AI データセンター需要が CPO を推進しています。
CPO は AI データセンターの未来を大きく変えそうですね。2026年はシリコンフォトニクス元年とも呼ばれるほどです。
まさに、データ伝送速度は800ギガが主流で、今年中には 1.6 テラの採用が進む予測です。2026年には800ギガ以上の光トランシーバーモジュールが2025年比 2.6 倍に増加します。
台湾企業やサムスン電子の動きも活発ですね。
台湾では政府がシリコンフォトニクスエコシステム育成に乗り出し、パネル大手も参入。サムスン電子もファウンドリ事業に参入し、CPO サービス提供を目指しています。
高通信の進化を支える新素材や制御技術の研究も進んでいるようですね。
はい。タンタル酸リチウムは集積フォトニクスの性能を革新する新素材として期待され、ハーバード大学は光の快ラリティをリアルタイム制御できるチップを開発しました。
量子コンピューティング分野でも光技術が重要になってきていますね。
ええ。量子コンピュータの小型化にも光技術が不可欠です。レーザー、イオントラップ統合技術により、トランプカードサイズへの小型化の道が開かれました。
日本の IOWN オールフォトニクスネットワーク、APN も遠隔分散型 AI インフラ実証に成功したそうですね。
はい。東京と福岡間で AI 学習を行い、性能劣化を約 0.5% に抑え、計算リソースとデータの物理的距離による分離という課題を解決しました。
最後に、政策面での動きも確認しておきましょう。
欧州連合、EU が2026年にディープテック戦略を形成する立法動向を発表する予定で、先進フォトニクス企業への影響が大きいとみられます。
今週のポイントをまとめると、AI データセンター需要を背景に、光通信とフォトニクス産業は M&A、技術革新、投資が活発でした。特にシリコンフォトニクスと CPO が市場を牽引していますね。
そうですね。新素材や量子コンピューティング分野での基礎研究も進み、各国政府も戦略的な投資と政策で支援を強化しているといったところですね。
来週も最新動向に注目していきましょう。今週もテックトークイノベーションをお聞きいただきありがとうございました。
トロイでした。
また来週お会いしましょう。